こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書は、藤尾秀明が監修し、父出版社から刊行された仕事論と人生論のアンソロジーである。月刊誌たちが長年蓄積してきた各界人物への取材やインタビューをもとに、経営者、研究者、職人、スポーツ指導者、芸術家などの言葉や経験を365編に整理している。一般的なビジネス書のように一つの理論を体系的に展開する本ではなく、日々1話ずつ読むことで仕事への姿勢を点検する構成に特徴がある。扱われる主題は努力の継続、逆境への向き合い方、組織へとの当事者意識、プロとしての責任、人生の目的意識など、幅広い短い文章の集積でありながら、実務上の判断や行動の土台となる価値観を確認するための実用的な読み物として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、365話形式が生む継続的な自己点検の読書体験。本書の最大の特徴は、365人分の話を1日1話で読む設計にある。通常の自己啓発書は、著者の主張を章立てに沿って理解する読み方になりやすいが、本書は一つ一つの話が独立しており、読者がその日の仕事や状況に照らして受け止められる。これにより読書が知識の取得だけでなく、日々の態度を見直す短い習慣として機能する。分厚い本でありながら、一気読みを前提にしていないため、読む負担を分散できる点も重要である。むしろ、同じ主題でも異なる人物の経験を通じて繰り返し触れることで、努力、責任、感謝、修練といった価値観が抽象論ではなく、具体的な実感を伴って蓄積される。1話完結型の構成は、忙しいビジネスパーソンが短時間で読める利便性を持つ一方、継続しなければ全体像が見えにくいという性質もある。したがって本書は、早く結論を得る本ではなく、毎日の内省を支える道具として読むと最も効果が出やすい。次に、月刊父の蓄積を編集した多分野人物の仕事論。本書は単独著者の経験談ではなく、月刊父の長年の取材蓄積から選ばれた人物の言葉を再編集している点に独自性がある。収録対象は経営者だけに限られず、スポーツ、医療、教育、芸術、職人仕事など多様な領域に広がる。そのため、読者は一つの業界に閉じた成功法則ではなく、異なる現場に共通する仕事観を比較しながら読める。例えば、経営者の意思決定、職人の修練、指導者の人間理解、アスリートの鍛錬は表面的には別物だが、いずれも自分の役割を引き受ける姿勢や地味な努力を積み重ねることの重要性に接続している。編集の意義は、無数のインタビューを並べるだけでなく、仕事や人生に関する革新的な場面を短く抽出している点にある。もちろん、各人物の思想や業績を深く理解するには個別の著作や評伝が必要である。しかし、本書は入り口として幅広い実践者の視点に触れ、自分の関心領域を広げる役割を果たす。さらに、仕事の原点を能力論ではなく姿勢の問題として捉える。本書で繰り返し浮かび上がるのは、仕事の成果を才能や環境だけで説明しない姿勢である。多くの話では、能力の高さよりも目の前の仕事にどれだけ真剣に向き合うか、継続的に工夫できるか、苦しい局面で逃げずに踏みとどまれるかが重視される。これは精神論に見える部分もあるが、実務の観点では合理性がある。仕事の多くは一度のひらめきではなく、反復改善、期限への責任、他者との信頼の積み重ねによって成立するからである。本書が扱うプロ意識は、特別な職業だけに求められるものではなく、役割を与えられた人が自分の基準をどこに置くかという問題として示される。読者にとって有用なのは、抽象的に頑張ることを進めるのではなく、日常業務の中で手を抜かない、約束を守る、問題を先送りしないといった基本動作の価値を再確認できる点である。派手なノウハウよりも、仕事の土台を整えるための倫理的な視点が中心に置かれている。そして、当事者意識を組織とリーダーシップの基礎に置く。本書の重要な読みどころは、組織の強さを肩書きや制度だけでなく、構成員一人一人の当事者意識から考えている点である。仕事を自分の担当範囲だけに限定すると、問題は他人事になり、組織全体の改善は遅れる。反対に、現場の社員やチームの周辺にいる人までが、組織に対して自分に何ができるかを考えると、判断と行動の質が変わる。本書に登場する多くの人物の話は、リーダーとは命令する人ではなく、責任を引き受け、周囲の力を引き出し、困難な状況で逃げない人だという方向に収束する。これは管理職だけの課題ではない。若手社員であっても、担当業務を組織全体の目的と結びつけて考えることはできる。こうした視点は、権限がないから動けないという受け身の姿勢を相対化する。もちろん、個人の努力だけで組織課題が解決するわけではないが、本書は制度論より前に、 仕事を自分事として捉える態度が組織行動の出発点になることを示している。最後に、短編アンソロジーとしての強みと限界を理解して使う。本書は多様な人物の短い話を集めたアンソロジーであるため、体系的な理論書とは異なる読み方が求められる。強みは短時間で多くの実践地に触れられ、読者の状況に応じて響く話が変わる点にある。ある日は経営者の言葉が参考になり、別の日には職人やスポーツ関係者の経験が自分の課題と結びつくことがある。これは一冊の中に多くの入り口があるという利点である。一方で、各話は短く編集されているため、人物の背景、時代状況、失敗の詳細、方法論の再現条件までは十分に説明されない。したがって、読者は感銘を受けた言葉をそのまま万能の法則として扱うのではなく、自分の職場や立場に置き換えて検討する必要がある。活用法としては、気になった話に印をつけ、なぜその言葉が自分に関係するのかを短くメモする読み方が適している。名言集として消費するよりも、自分の行動基準を点検する材料として使うことで、本書の実用性は高まる。結論として、本書は仕事への意欲を高めたいビジネスパーソン、部下やチームを持つ管理職、職業人生の節目で自分の働き方を見直したい人に向いている。特に即効性のあるスキル集よりも、日々の判断や行動の基準を整えたい読者に適している。得られる実利は、具体的な業務手順というより、責任の引き受け方、努力の継続、逆境時の姿勢、組織への関わり方を点検するための視点である。知的な利点としては、異なる分野の実践者の言葉を並べて読むことで、仕事観に共通する型を見出せる点がある。同じ自己啓発やビジネス書の中でも、本書は一人の著者の理論を説く本ではなく、長年のインタビュー資産を365編に圧縮した編集型の本であることが際立つ。分量は多いが、1話完結のため読み始めやすく、毎日の習慣に組み込みやすい。体系性を求める読者には物足りない部分もあるが、幅広い人物の経験から仕事の原点を繰り返し確認できる点で、類書とは異なる位置を占めている。ご支援いただける場合は、藤尾秀明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。